ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
こんにちは、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、先週の土曜日ですか、はい、リアルマーケットアナライズ東京で開催をいたしました、はい、いやーすごいお客さんでしたね。
すごかったです。応募された方も多くてありがとうございました。最過去最高記録になりました、はい、同時に我々パネルディスカッションに参加した人間が、はい、作ってきた資料も過去の最高枚数になりました。大変で提案はやでした。よく時間内に収めることができたなと思って、何よりもですね、そこに一番安堵しているところです。いい内容になったんじゃないかと思います、はい、メインシナリオは固まったというところですね。メインシナリオでどの程度ボリュームを入れていくか、まあ、今日のテーマそこにも行くんですけども、はい、メインシナリオは特に大きく変える必要はないと思います。この2週間ぐらいものすごく揺れてるように思うんですけども、だけど骨格は変わってないと思いますからね。そこ、まあ、で骨格が変わってるとしたら何なのかというのが今のテーマになりますけどね、すいません今考えながら喋ってます。
はい、
本当ですよね。あの土曜日400人会場にはいらしていただいて、その松尾さんに手を挙げてくださいってお願いしたら8割ぐらいの方が初めていらっしゃって、
は
い、
そうでしたね。
そっちもびっくりしましたね。
本当に、はい、あの若い方からご高齢の方までいろんな方いらっしゃいまして、
とても関心持っていただいて、全然他のパネルディスカッションと違うのが、はい、我らマーケットアナライズ、リアルマーケットアナライズの特徴なんで、あの次回またあのどっかでやると思いますけど、はい、まあ、初めての方ぜひ来てほしい。全然今まで見たことのない全く見たことのないディスカッションをしますから、
そうですね、
ご期待ください。
そして今日はですね、岡崎さんが登壇されるセミナーのご案内も後ほどいたしますので、はい、どうぞメモの準備をご用意いただけたらと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー、
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週の戦略は至ってシンプルです、
はい、
単純にここでまず買っていけばとりあえず戻りが取れるだろうなと、1週間に関して言うとこういうシンプルな戦略でいいと思います、まあ、その背後に何があるかっていうと、相場の動き方としては前回の調整局面、前回というのは日本株で言うと3月の22日から4月の19日にかけての 9% 下がった局面、これと同じです。で、まあ、どう同じかというと、実はこれ4月の19日というのは、これは4月もののアメリカの SQ だったんですね、
はい、
で、今回の下落局面というのは7月の19日まで下がったんですけども、これ7月の19日というのはアメリカの SQ だったんですね。アメリカの SQ にかけて下がったんで、その後ナチュラルなリバウンドを取りに行く。特に今週に関して言うと、まあ、22から26日の週において特段大きなイベントはありません。で、それから FOMC が近づいてますので、ブラックアウトの期間といってですね、喋っちゃいけないところになってますので、ナチュラルなリバウンドが期待されていくだろうというところで、ひとまずは4万円回復の波ですね、ここを乗っていっていけばいいと思います。ただですね、先週のパターンっていうのは久しぶりにボラティリティが上昇する、株価が大きく下落する、うん、日米同時だったんですけども、
はい、
この日米同時のこのパターンの時というのの戻り、あっさりと戻りって言いますけど、戻りも程度があるんですよ。0.5% ぐらいの緩やかな戻りもあれば、5%、6% 戻るというすごい戻りもあるんですけども、どれぐらい戻るかはですね、時と場合によるのと、はい、あとこれは何が作用するか分かりませんのでですね、それ次第なんで、どれぐらい戻るかの検討はつきません。ただ、相場はリズムとして、回転としては、一回売りの方が、極地まで行ったと思いますので戻ると思います、
うん、
ただその一方でアメリカの方なんですけども、アメリカについても同じです。アメリカは実は先週は非常に面白い1週間でしてですね、アメリカも同じようにボラティリティは上昇しました。で、株価は下がりました。ただしこの場合株価っていうのは皆さんが注目している SP500 とかナスダックなんですね。ダウは上がりました、
はい、
中古が下がりました。なおかつ面白いのはですね、先週アメリカね、長期金利上がってるんですよ。普通、株が下がるとですね、長期金利下がるもんなんですけども、 先週ですね、アメリカ直近上がってるんですよね。だから、大型株の世界で言うと、先週のアメリカはトリプル安なんですよ。だけど、バリュー株とか中小型株って言うと、決してそういうことじゃないという、まあ、ちょっとした、なんか、ノッキング現象っていうのかな。ちょっとした揺れが起きてるんですね。で、アメリカの場合もこういうパターンというのは、90年以降、非常に珍しいパターンで10回ぐらいあったのかな。まず、普通に考えると SP500 とナスダックが戻ると。ナスダックはどうだったかな？ナスダックはちょっとわからなかった。ごめんなさい。SP500 はいくらか戻るという一週間になると思います。今週の戦略はこういう形で極めてシンプルです。ただ、難しいのは、はい、ここからの中期的な戦略です。中期的な戦略というのは、8月、9月、10月ぐらいまで、まあ大統領選挙の前までという感じなんですけどね。何が難しいかっていうと、7月に入ってからのアメリカの株式市場の混乱というのを、はい、多分、まあ、正確にというのか、わかりやすく説明できる人は、あんまり見たことがない。私も、じゃあ、お前できるのかって言われたら、まあ、しどろぼどろになるところはある。しかし、一つ言えてることは、今、アメリカ株は、先ほどの使った言葉で言うと、揺れてます。
はい。
崩れてるっていうよりも揺れてるって感じですね。揺れてるっていうのは、大型株 SP500 や、それから生成 AI、ナスダック銘柄とか、こういったものが、音を立てて崩れ始めてると。逆にここまで不信を極めていた中小型株とか、あるいは SP500 に多分7ヶ月連続して負けたと思うんですけども、6ヶ月か7ヶ月連続して負けたと思うんですが、ダウ銘柄買われています。中で入れ替えが起きてるんですね。入れ替えが起きてますから、アメリカの株式市場全体が音を立てて崩れてるわけではないんですよ。しかし入れ替えるものの、要するにリンゴを減らしてみかんを買うというようなサイズ、形なんですけども、リンゴっていうのがでかすぎるんですよ、今。で、みかんっていうのはちっちゃすぎるんですよ。うん、だからリンゴをちょっと、リンゴを一つ売って、みかんに買おうと思ったら、みかんが10個も20個もなくなるわけですよ。で、このみかんがものすごい今、株価が上昇するわけですね。でも、このリンゴっていうのが、これ、みんながこの動きに気がつき出すと、これ世界中の人がリンゴを買いましたからね。世界中の人が一斉にこのリンゴを売り出すと、このリンゴ大変なことになるんですよ。で、みかんがこれ、この売り物がなくなって買えなくなっちゃうと、これ、とりあえずキャッシュに置くしかないという現象で、明らかに7月に入ってからは、アメリカはこういう揺らぎですね、地震の、まあ、初期症状が起き始めています。で、これがですね、極まってしまうと、極まってしまうという方の前に説明しなきゃいけないな。仮にリンゴがバブルになってたら、これは大変なことになります。うん、バブルであったならば、でバブルでなかったならば、リンゴを売られたとしても、リンゴの適正価値で下がるはず、止まるはずなんですよ。今、この中期的な見通しをするときは、ここが非常に大事なんですね。で、リンゴがバブルであるか、バブルでないかっていうのを見極めるためには、これ決算待つしかないんですよ。8月1日のアップルに始まって、最終的には NVIDIA の決算まで待って、大丈夫だ、リンゴはバブルでないと。というふうに、リンゴとアップルがかかっちゃいましたけども。
いや、なんかそうなのかな。
ごめんなさいね。でも、こうやって、象徴としての、はい、NVIDIA とか、マイクロソフトとか、こういったグループの超大型の成長株全体が、リンゴと、まあ、ニックネームをつけたんですけども、これがバブルでないならば、今回のリンゴからみかんへの入れ替えというのは、マーケット全体を崩さない形で、まあ、これが、いわゆるというか、土曜日の東京セミナーの核心です。はい、メインシナリオで。メインシナリオで行くならば、メインシナリオっていうのは日本株は、まあ、今回、まあ、3万9500円まで下がりましたけども、下がったとて3万8000台かなと思うんですけどね。押し目が開いていいと思うし、戦略変える必要ないと思うんですが、サブシナリオは、肝心要のリンゴが極端なバブルになっていたということに人が気がつくかどうか。これ、いたと言ってるのは断定してんじゃないですよ。これは私もよくわかんないし、一個一個これ調べてみるしかないんですけど、その場合はちょっとした問題がですね、この夏、7、8、9、9で出てくると思います。まあ、ここだけですね、気をつけなきゃいけないのは。それ以外のことは、アメリカの利下げはもう始まると思いますし、まあ、土曜日のセミナーでは、私と木之内さんはもう7月からやってもおかしくないと言ってたんですけども、まあ、それは全体の中でマイノリティで、7月になかったとしたら9月も絶対あると思いますし、それから7月31日の日銀の利上げはないと、一方では言い張る人もいますけども、ないと思うし、やっちゃいけないし、うん、で、その利上げを催促するような発言は、たとえ国会議員といえどもやっちゃいけないっていうのは、 これはもう、国民の義務になってきましたからね。まあ、要するに、オピニオンが通るような、人々が意見を、求める人たちは、そういうことは言うべきところではないと思いますね。静かに見ると。たまたま今週は、一つ重要な経済指標を挙げろといえば、日本の GDP ですね、実質 GDP が4、6月期出て、これは市場予想が 1.7 と、高い予想なんですが、こんな高い数字出るんですかと、私は甚だこれには疑問視しています。下振れる可能性があると思うし、何よりもトヨタの生産ラインがまだ回復してないということですよね。はい、こちらの方を重く見ます。ですので、日本銀行の利上げというのは、まだ、やるべきタイミングではないというのが結論です。
はい。それからアメリカの影響を大きく、及ぼすであろう大統領選挙については、はい、今朝バイデン大統領が撤退すると選挙戦から、はい、というニュースが入ってきました、はい、このあたりの影響はどうでしょう。
いや、また仕切り直しでいいんじゃないですかね、うん、で、新しい人がハリスさんになるのか他の人になるのかそれは分かりませんが、肝心なのは前回のこれで前回の大統領候補討論会っていうのがチャラになったわけですよ。
はい、
バイデンさん出ないわけですから。ということは、新しい大統領候補との同士のですね、トランプ大統領ともう一人の方の、討論会があるわけですけども、ここがものすごく注目が集まると思います。ここからまた、選挙の最終的な、最後の第4コーナーを回る戦いですね。これが始まるんだと思います。
今回のこの午前の下げというのは、その影響と見ていいんでしょうか。
影響は多少あると思いますよ。トランプさんで株買いだっていうのは、株式市場はそのパターンで動くので、トランプさんの場合は減税があるとか、トランプさんになると、例えば資源銘柄が買われるとか、あるいは、米国内需が買われるとか、あるいは規制緩和銘柄が買われるとか、そういう指割り数えて10個も20個も出てくるから、みんな個別銘柄やってる人はもう、はしゃぐと言いますか、飛びつくのは当然なんですけども、しかし、決まったわけじゃないので、はい、で、また一から戦うことなので、上がったものについては当然リグ割れる。儲かったもう 5% 10% も上がったやつがありますからね、とりあえずとっとと売っとこうっていう人も出ますからね、それの反動も日本株の中でもあったと思いますが、小さい話です。メインシナリオは変わっていないし、新たに浮上してきたさっきのバブルは本当にないのかっていうところ、この構造がこの夏のですね、大きな株式市場の、注目点だと思います、
鈴木さんは今週の展望いかがですか。
もう今週に関しては明日から始まる明日ニデックですね、はい、6594の決算発表です。まさにその日本でもいよいよ今週3月決算企業の第1半期がスタートしますので、明日のニデック、明後日のオービック6484とかですね、4684とか、ここからもう例によって早めにスタートするところから出てくるというのが、まず一つ大きな鍵を握りますね。あとは、今日の下げに関しては、やっぱり、岡崎さん言われる通り、先週金曜日にアメリカ半導体株がやっぱり大きく下げてますんで、テスラも下げてますが、そのあたりの下げがぐるっとまだ週明けも続いているというところなんでしょうね。
ただ岡崎さんは、今週は買いで入っていいのではないかというご意見ということですね、はい。さあ、それでは今日の動きを見てみたいんですが、日経平均株価は 39,593円81銭、469円安で午前の取引を終えています。株365はいかがでしょうか。
スタートが 39,854円、その後一瞬4万円に乗せる瞬間があったんですが、その後、東京の現物市場が始まると同時に、売り物がこう集まってるのを見たんでしょうね。611円まで下げてます。その後若干戻して今680円というところなんですけども、どうでしょうかね。戻るとしたらまず4万円が回復できるかどうかというのと、それと一番大きなポイントっていうのはこれ4万500円ぐらいのところで結構、攻防があったんですね。ここに戻せるかどうかがポイントだと思いますね。
はい。それから今日はボラティリティインデックスの方がですね 3.53% 上、はい、上がりまして 20.22 と、
はい
はい、
これはごくごく普通の動き方です。これに驚いてちゃダメで、下がるということはこういうことであって、そういう意味では普通の下がり方をしているので、
はい、
逆に言うと戻ればこれはボラティリティが下がってくるという形ですので、新しい均衡点を模索するとするならば、この後ボラティリティが下落しながら株価が戻るという展開になります。
はい。
問題は今晩からのアメリカですけどね、私の予想がもう全然間違えてるとしたら、アメリカの株が今晩からいきなり下げから始まったら、最初から何言ってんだあいつはってなると思いますけど、ね。はい、その可能性もなきにしもあらずです。
はい。さて、いろいろ展望していただきました。
各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。一つ目は7月27日土曜日、今週の土曜日ですね、札幌で開催します。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 札幌です。お昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。そしてもう一つは8月3日土曜日、こちらは浜松で開催します。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 浜松。こちらもお昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、金内彩子さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。さあ岡崎さん、札幌浜松と続きます。どんな内容になりそうでしょうか？
結構むしゃぶるしますね、
はい、
大きな話になりますね。メインシナリオ、サブシナリオで、特に27日からこの3日の間にですね、 FOMC があって、で雇用統計もあって、でアップルの決算もあるんですね。大きな転換点、まあ大きな曲がり角にいる可能性もあります。まあ曲がり角でないとすれば、大丈夫、このままメインシナリオ通り進めばいいということになると思うんですけども、見極めなきゃいけないタイミングですね。リスクを取らなきゃいけないセミナーになると思います。
はい、札幌と浜松、どうなんだか熱が伝わってきますね、すでに、はい、
頑張っていきたいと思います。お楽しみに皆さん、
はい、こちらはいずれも入場は無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なおこれらのセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選や落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。では会場です。札幌は札幌市営地下鉄大通駅34番出口直結の TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通りカンファレンスルーム 6B です。そして浜松の会場は JR 浜松駅メイワン改札口東口より徒歩3分、大倉アクトシティホテル浜松3階のメイフェアです。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。札幌の締め切りは今週の木曜日です。7月25日です。そして浜松の締め切りは8月1日木曜日です。いずれもお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの今週の注目企業です。お願いします。
はい、今週は、日水です、はい、カタカナ日水、まあ、ご存知の水産会社ですね。証券コード1332です。で、こちらは史上最高利益を更新している会社で非常に好調ですね。水産というのはとても市況が変動が激しい、うん、この農業とそれから畜産とお肉ですね、それから水産と、よく生鮮食品でスーパーなんかに行くと3つ並んでますが、中でも水産が一番この劇的に動きやすいという状況の中で、日水はそう事業の構造をあまり市況に左右されないような形を作り上げた、うん、3年連続で史上最高利益更新ではありますが、で今期も2025年3月も、まあ、今のままいけば、うん、最高更新の見通しになっている、まあ、しかも中期経営計画を1年前倒しでどうやら達成しそうだという動きになっています。5月に発表した前期の決算では、前期は営業利益が2割増えて296億円、今期も 10% 近く増えて325億円になるという状況ですね。ポイントは3つぐらいあるんですが、
はい、
1つはやっぱり健康で長生き 起しようという需要の中で、そのお魚を通じて動物性タンパク質をたくさん取っていこうというのが、まあ、これ日本人にはとても馴染み深いんですが、欧米人はやっぱりお肉中心でしたので、それを魚に変えていこうというのが世界的に広がっている。で、今やもうインバウンド消費が、まあ、海外からのお客さんが日本にたくさん訪れる時代になりましたが、もっともっと増えていく。で、日本に来たらやっぱりお魚を食べる、海鮮丼をもうそのメニューを変えて食べるということが広がっているというのが一つですね。それと二つ目が、冷凍食品に、この会社は、この会社に限らず、非常に今、力入れてるんですが、食品各社が。で、要は、水産、海の中からお魚を取ってきて、で、水産物として販売するっていうのが一つのビジネスなんですが、まあ、それを自分たちで原料として加工して、食品として販売する。で、この割合が今逆転してるんですね。水産が、前期で言うと営業利益が100億円ぐらい。
はい。
で、食品が営業歴で言うと270億円ぐらい。1対3。で、まあ、前期、2024年3月に関しては、この食品の営業歴が 2.3 倍ぐらいに増えて、で、水産の部分が4割ぐらい減った。まあ、その前の年が、水産の市況が、ロシアのウクライナ侵攻で、まあ、水産物がドーンと値上がりしてしまったので、水産が儲かって、その分食品が、まあ、コロナもあってガンと落ち込んでしまった。だから、どっちかが伸びると、どっちかが凹むっていう。ちょうどこれがバランス取れてるという形になってるんですね。で、全体としては伸びてるという形になってきてます。で、冷凍食品が、その単身世帯が、まあ、ご高齢の方も単身世帯が増えてる。若い世代も単身世帯が増えてる。うん、で、働く女性がすごく増えていて、冷凍食品のニーズが高まってるという形ですから、はい、まあ、日数に限らず、冷凍食品市場というのはすごく伸びてますね。ちなみに焼きおにぎり、
はい、
世界ナンバーワン、35年やり続けていて、ギネスブックに認定されたそうで。
大きな焼きおにぎり。
お世話になってます、私も。
でしょ、それでも絶対ありますし。
それです。
あれはとにかく仕事してるときに、絶対必要なエネルギー源です。大きな焼きおにぎり。やっぱりみんなそうでしたか。
はい、皆様ご存知で、まあ。まさにそれですね。それがすごくヒットして、まあ、ロングランで来てるという形ですね。それと、もう一つだけ、三つ、挙げるとすると、先週のすごく大きなニュースで、クロマグロの漁獲量が、
はい、
まあ、緩和された、増えた。来年から、2025年から、その大型の、要は30キロ以上のクロマグロに関しては、1.5 倍漁獲量が増やすことができる。小型の30キロ未満に関しては、1.1 倍に増やすことができる。2015年から、まあ、世界的に規制がかかって、今回初めて、増やすことができたクロマグロですね。要はこれは要は海の中に資源量が増えてきたから、
はい、
ずっと規制を続けて規制すれば資源量って増えるんだっていうのが世界的に初めて分かったっていう、うん、非常に画期的な今回変更だったみたいですけど、まあ、来年から実施されますので、これ日水だけじゃなくて他の水産会社にもメリットとなってくると思うんですが、日本人にとっては朗報でありますよね。
うん、いや、身近なところの銘柄が出てくるとイメージも湧いてくるなと思いますけれども、うん、なんかこう生活の周りから銘柄探してみるのもいいですね。
マグロ安くなってほしいな。
あ、本当ですね。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。